ゴーゴーレのファー、今日は板倉選手です。
はい、ディフェンダーの板倉健選手、今年 J2 初挑戦している選手なんですけれども、1998年4月6日生まれの選手ですね。現在26歳です、はい、でここまで16試合出場しているんですけれども、今年 J2 リーグ中断期間がありましたよね、はい、でその中断明けからコンスタントにスタメンでの出場機会を得ている、そういった選手です。ディフェンダーですからね、ちょっと前節は失点してしまったんですけれども、はい、そういった話なんかもね、はい、伺っています。
すごいね、点取られて負けた後にディフェンダーにインタビューって、実は皆さん ね、いろいろ普通に、ね、何気なく聞いてるかもしれないですけど、この試合の後は誰に聞こうか、こういう試合だったから彼に聞こうとかっていうのいろいろやる中で、今回ちょっと異質かもしれない
そうですね、ただやっぱり、出場の回数をこう増やしてきているっていうところでは、
確かに確かに、
やっぱり失点は痛いけれども、しっかりこうね、今フィットしているっていうことですから。
FC 大阪からなんで、
そうですね、志垣監督の下でプレーしていた選手ということになります。
志垣監督もよく分かっている選手じゃないかなと思うんですけどね、
そうですね、そんな板倉選手、今どんなことを感じながらプレーしているのか、ぜひ聞いてみてください。ということで、板倉健選手へのインタビューです。どうぞ。自己紹介お願いします。
はい、背番号13番ディフェンダーの板倉健です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月最後の試合となりました岡山戦ですけれども、はい、チームとしては敗れてしまった、悔しいゲームにはなりましたけれども、振り返っていかがですか。
岡山さんはあえてハードワークしてくるし、球ゲームも強いしってところはスカウティングでも分かってて、ただそこで、うちが上回れなかった、要所要所でいいとこも絶対こっちもあったし、チャンスもあったんでっていうところはありましたけど、そのチャンスを相手は決めきって自分たちは耐えられなかった、ちょっと悔しい内容でした。
特にこの前半、こう自分たちもチャンスを作りながら、また分厚い攻撃をこう受けるっていう場面もありながら、しっかりこう粘り強い守備でね、ゼロで折り返しましたけれども、前半というのはいかがでしたか。
ここ最近前半での失点がやっぱ増えちゃっていた中で、前半をゼロで折り返せたのは、ああいうちょっと苦しい時間帯ではありましたけど、乗り越えられたのは良かったっては思います。ただ後半で結局複数失点してしまったのはもったいないっていうか、悔しいというか、自分守備センターバックとして守備の重要な役割になって、中でそういう結果になっちゃったのはちょっと悔しいなっていうのは、はい、あります。
そうですよね、はい、今回、本当にこう、ありそうで、なかった、
はい、
水戸戦で一緒に出場はあったと思いますけど、
はい、そうですね
広瀬選手、ね、はい、ですよね、意外な、組み合わせとしてはありそうでなかったみたいなところあると思うんですけど、はいはい、いかがでしたか。
大の特徴は分かって、全員分かってると思うんですけど、サポーターの方々も自分たちももちろんですけど、ああやってパワフルにルカオ選手とも、タイトルというかガシャガシャいけるし、ああいうのは自分がやろうとしてもなかなかできることではないし、あいつの特徴だと思うんで、そういうところを何ですかね、生かすというか、守備でガンガン引っ張っててもらってみたいなところはあったし、実際その週の練習でもコミュニケーションを取りながらできたとは思うんで、公式戦ではそう時間は少なかったですけど、やれた手応えっていうのは、大がどう思ってるか分かんないですけど、正直自分のことを、でも俺は大がいてやっぱ安心感はあるし、それは他の選手もそうですけど、でももっともっとそう一緒に出れる時間を増やしていきたいなと思います。
なんか積み上げられるものはもっとあるな、みたいな、
そうですね、はい、
ですかね、
そうですね、コンビネーション、守備の連携、カバーとか、どっちがアタックしに行くとか、そういうところはもっともっと詰めていければなと思います。
結構その平瀬選手はさっきもおっしゃったみたいに、こうガツガツとしてる、板倉選手はこう落ち着きを与えるみたいな、そんな印象もあったりするんですけれども、どうですか、役割として分担はどうだったんですか。
でもやっぱ特徴を生かすんであれば、やっぱその役割が一番お互いにあったのかなって。やっぱ2人のあの強さは自分からして羨ましいというか、すごいと思いますし、本当にあってガチャンっていって取り切れたり、ヘディングでも大きく跳ね返せたり、自分は見習いたいなと思いますし、だからこそ自分がそうやってカバーエリアとか、仮に後ろに越えてきたボールをちゃんと処理してあげるみたいなところはもっと自分ができればなと思います。
生かし生かされみたいな感じの、
そう大事だなと思います、
みたいなところなんですかね、はい、 あのまあそういった意味で言うと板倉選手一番最初の方に話を聞いた時には、はい、まあ、今そのセンターバックとして主力で出ている選手たちのことも話されていて、はい、で自分はそこからも学びがあるんだみたいな話も前向きにされていたと思うんですけれども、こうしっかりとそのポジションを担う、まあ、そういった試合も増えてきたと思うんですよね、はい、そういった面ではこのシーズンを、まあ、振り返るのはもちろん早いですけど、今の現在地ご自身の当初を振り返ってみてどう感じてらっしゃいますか。
出場時間って意味では、うん、まちまちというかまだ多い方ではないですけど、でも少しずつこうチャンスが来る中で自分の中でもがきながらですけど、でも試合でなんとかやってやろうみたいなところは出せたし、それこそ今おっしゃったような他の選手から学びだったり、そういうところも試合の中で自分の中では活かせた部分も特に中断明けから出てそういうシーンはあったんで、自分の中で手応えがある、だから成長ではないですけど、なんかそういう積み上げみたいなものは自分の中でできてるなっていうのは実感してる今ですね。はい、
プレーの部分ではその実感というところはもっと詳しくご説明いただくと、どんなところに今積み上げを感じてますか。
自分ヘディングっていう意味で競り合いとかそういうところでまだまだ力強さが足りないってところは監督からも言われたし、自分自身もそう思ってたし、他の選手見てもちょっとまだそのレベルに達してないのかなってところはこのチーム来て思ってたところだったんですけど、少しずつそこは、それこそこの間の岡山戦も、まあ、相手一味選手とか岡山選手でしたけど、なんとか食らいついて半分以上負けることはなかったかなって、半分は跳ね返したかなっていう手応えは自分の中ではあったんで、まあ、その半分をもっとね割合を高めていきたいですけど、多分加入当初だったらもっと違う内容だったんで、そういうところはそれこそ実感として、試合の中でそういう結果が出せたのは良かったですね。ただまあそれが結果につながらないとね、チームの結果としてつながらないとやっぱ意味がないわけじゃないですけど、もうもっといいものができると思うので、はい、やっていきたいと思います、はい、
やっぱりこう J2 だからこそそういったクオリティだったりとか、はい、そういった強さのある選手っていうのをやっぱりこう感じますか。いるなっていう、
そうですね、
学びだな、
はいはい、そうですね。それこそデビュー戦矢野貴章選手だったりとか、
うん、
水戸の寺間選手とかもそうですし、うん、そういうパワーある選手だったり、また藤枝の矢村選手とかまたタイプ違いますけど、はい、馬力あるし、 J3 から来た自分からしたらもうやっぱレベル1個上がってクオリティ高い選手がパワーある選手がいるんで、まあ、そういう選手と対峙して自分のレベルアップにもつなげていきたいと思います、はい、
次の相手はそれこそ G1 経験している選手もいる、
はい
はい、徳島となりますけれども、はい、警戒したい選手だったりとか、はい、やらせたくない選手だったりとかっていうのはいますか。
ワントップ出てる和田選手とかブラウンナー選手は J3 で対戦経験ありますけど、やっぱねフォワードの選手たちには自分がもし出たら仕事はさせたくないですし、もちろん自分はその綺麗に守れるタイプじゃないに食らいついてなんとか体投げ出してでも止めるってところは理屈じゃなくて、そういうところでまず相手を勝れるようにやっていきたいなと思いますね。
わかりました、
はい、
チームとしては今6位という順位につけていて、はい、残り9試合です。個人としてはどんな戦いをこれからまたやっていきたいですか。
やっぱ試合出る、まだまだ競争は激しいし、やっぱねヘナも選手は出場停止ってところで、まあ、コンディションももう戻して段階が来ると思いますし、ボムさんもいるし、もちろんダイもいて、トゥークも戻ってくるし、いろいろ、ね、いろんな選手がセンターバックいるけど、自分はその中で自分の良さを出してさらに成長してチームの価値に貢献できる、やっぱそういう選手を監督使うってやっぱ言ってるし、勝たせられる選手になって、こうこの9試合あと残り9試合全力で戦っていきたいなと思います。
わかりました、
はい、
素晴らしい。
いやいやいや、
では最後になりますけれども、はい、サポーターの皆さんにメッセージをいただいてもいいですか。
はい、暑い夏だったんですけどたくさんお客さん来てくださって、でホームでは1万人プロジェクトも2回達成することができましたし、本当に熱い温かい、そして力強い声援いただいていると思います。で自分たちはその、ね、声援に応えられるように一試合一試合全力でがむしゃらに戦っていきたいと思いますので、絶対皆さん力が必要になりますので、これからも熱い応援よろしくお願いします。
はい、板倉選手いつもながら本当にハキハキしっかりとしたインタビューの答え方でね。
そうですね、やっぱり、ポジション争いがもう簡単ではないんですよね今、センターバック陣も。
確かに、
その中でその自分の良さっていうところと、で板倉選手のすごいところって、やっぱりこう吸収する力、その周りの選手たちからそのライバルなんだけど、その選手たちの凄さとかうまさとか、そういったところをしっかり吸収しようとされる、っていうところがね、やっぱりすごいなと思うんですよね。その素直にその自分の実力とそのライバルたちの実力を照らし合わせながら、その分析できるっていうところも本当すごいなと思って、まあ、そういったところを監督もきっと買っていらっしゃるんだろうなというのはね、想像するんですけれどもね。
はい、
本当にこうディフェンスラインに入るとその安定というところもしっかりとね、最近は見せてくれているような気もします。
はい、前節ファジアーノ岡山に0対2で敗れて、レノファは現在第6位です。6位までがプレーオフ進出圏内ということで、7位のジェフ千葉とはまあ言うて4つあるっちゃあるんですけど、勝ち点差が、ここはやはり安心できませんので、はい、しっかり次の徳島戦に勝って、しっかりとねプレーオフ圏内をキープしたいところですよね。
はい、そうですよ、
はい、
徳島は柿谷選手とかいますからね。
お、本当ですよ。
はい、
9月7日土曜日、明日午後7時キックオフ、ホームゲームです。ミラスターです。しっかり応援しましょう。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。